2章。清楚はその首に。次の日、教室に入った瞬間、キーの視線が私に向けられた。いつもとは違う、粘り気のある視線。クラスメイトは一瞬で目を伏せるが、関心はまだ私に向いているのが分かった。正体のつかめない好奇心を感じる。それも、明らかに何かを面白がるような、ひねくれた関心。
ホームクさんが汚らわしい。
マンション住まいで、ご両親は交際して。
私はクラスメイトの小声を無視して、自分の席にカバンを置いてから席に着く。カバンからノートや教科書を取り出し、机の中に入れようとしたその時、私はふと気づいた。机の中に何か入っている。私はそっと手を触れてそれを取り出す。マンションに男を連れ込んでいる陰梅は学院に来るな。直近での心当たりは、やはり近くの件を調べ始めたことだ。特に隠し立てする必要性を感じず、私は学院内にいろいろと聞いて回った。その中のどこかに、近くを追い詰めた人物がいたのかもしれない。そうして、厄介になりそうな私に先手を打った。そう考えるのは妥当なところだが、私自身、無防備が過ぎたかもしれない。だけど、対応が早いというか、まるで私がこう動くことを予期していたとでも言うような手際の良さだ。具体的な対策は、現状では特にない。あのノートに書いてあったように、学院に来ないことが最も適切な判断かもしれない。マンションに男を連れ込んでいる陰梅は、学院に来るな、か。随分な言い草だけど、その他にも、援助交際、売春、娼婦、バイト、あばずれなどと、どこか古式ゆかしい言葉がいろいろと書き連ねてあった。クラスメイトが、語彙の限りを尽くして、私への軽蔑と悪意を表明してくれたわけだ。あのノートはコンビニなんかで購入できるもの。学院の購買で買ったノートなどではない以上、あれを行ったのが必ずしも学院生の行動とは断言できない。とはいえ、だ。教室内での反応を鑑みるに、あの内容が組内である程度共有されているのは分かった。何が原因かは分からないけど、私と近くがマンションで売春行為を行っているという噂が流れている。近くの飛び降りもそこでのトラブルが起因しているといった内容があのノートには書いてあった。なるほどと思うところもあった。双子の女学院生がマンション住まいをしている。その片割れが飛び降りをして意識不明になり、残った方が学院内であれこれ何かしていたら、まあ噂の種くらいにはなるだろう。たくましい想像力だと思うと同時に、彼女らはそれだけ退屈なのだろうというのが伝わる。どこかで誰かの身にトラブルが起きて、それに乱れる様を、リスクを背負わずに楽しみたいのだろう。だけど、妹が追い詰められたというのに、 何もしないという選択肢はありえない。報復をしたいというわけではない。ただ今のままでは納得がいかないし、腑に落ちないし、目覚めが悪い。私一人が標的になる分にはまだいい。だけど雫も巻き添えを食う可能性を考えるなら、やり方を変えるべきだ。とすれば、
しばらく距離を置く？どうして？
理由はちょっと今は話せない。
どうして隠すの？
隠してないよ。後で話すから。
後でっていつ？
いつ？
考えてなかったって顔してるよ。
うん、考えてなかった。そのうち。ただ今すぐには無理かな。どうしたの？
遠くさ、もしかして私のこと嫌いになった？
え？
だってさ、急にそんなこと言うんだもん。
そんなことあるわけない。
じゃあ理由教えてよ。
それは無理。
もうずるいよそれ。
とにかくそういうことだから。自分でも意外に思うほどに、雫が隣にいない学院が思いのほか苦痛だった。近くがいないというのもあるけど、担任教師はこの空気に気づけない。あるいは気づいていたとしても何かすることはないだろう。ことが露見して公になった場合、まず担任に累が及ぶだろうし、さらに言えばそこまでの危機意識もないかもしれない。何しろここは古い学院だ。統制風の管理意識など早々に根付きはしないことは早々に固くない。ここは少女たちの花園、子羊たちの楽園。過去に取り残された学院の中、柔らかく分厚い膜に覆われたこの場所は陸の孤島だから。ひそひそ話がわずかに耳に入って紛れて消える。キーの視線は体を通さず、そっと心に刃を通す。目に見えない傷ならいくらつけても構わない。あれはダーツの的だから。点数を競い、微笑み合う。無言の空気、静かな圧力。私は息を、吸って吐く。何も口にしないなら、何も感じていないとでも思っているのだろうか。いつもの通りなのに、自分はこんな人間だったのかと考える。学院での日々が自分に与えた影響に思いを馳せた。やっぱり私は雫と近くのことが好きなんだと改めて自覚する。それなら余計に迷惑をかけるわけにはいかない。もしも雫に危害を加える人が現れたら、私は多分正気ではいられないだろう。正直なところ、近くが飛び降りなんてしなければならなくなるほど追い詰めた人間を首に殺してやりたいと思う。ぜひとも苦痛を訴えながら死んでほしい。いつまでも果てしなく永遠に死に続けてほしい。そう考えるくらいは、まあ悪いことでもないだろうから。 帰りなさい、トーク。私がマンションに帰ってくると、そこには昨晩私を襲った彼女が立っていた。そのせいは、虐殺手。花見か人。童毛可憐、天涯孤独の化粧殺し。小学生高学年かと見まごうばかりの華奢な体に、みずみずしい黒髪を無造作に肩口ほどまで伸ばしている。そして、その瞳は異様なほどに高校としていた。
ご飯、作ったの。一緒に食べよう。
うん、そうしようか。
何かあったの？
うん、学院でね、変な噂が流れてるみたいなの。
変な噂？
ね、私の妹が最近自殺未遂をしたの。
死ねなかったんだね。
そうだね。それでさ、私の知人と一緒にその原因を探ることにしたの。
何か分かった？
現時点で有力な情報は、妹が自分の組でいじめを受けていたんじゃないかって。
いじめ？いじめって何？
他人に嫌がらせをすることだよ。
嫌がらせをして何を得るの？
優越感とか仲間意識かな。
どうしてそんなものが得られるのかな。
他人を見下すことで手軽に自分を上位に置けるのが優越感かな。仲間意識は共通の敵とか的を設定することで連帯感が生まれたりもするの。
ふーん。人は一人では生きていけない？
多分ね。もしかしたら一人で生きていこうって発想自体許せない人がいるのかもしれないね。
同じであることを強要されるのは気持ちが悪いよ。
そういう人間を気持ち悪いという人もいる。
遠くはどう感じているの？
人の考えに賛成かな。他人に自分を複製させようとするのは苦手。それが善意であれ何であれね。
じゃあ縁を切ればいい。遠くは随分と縛られてる印象を受けるよ。
そう簡単に人との縁は切れないよ。
僕は切ったよ。遠くは優しいんだね。
苦しくないの？
肩にはめ込まれることで不平を口にしながらもその場所で安心を得る。そういうのはクソくらえたから。
人は自立してるんだね。
自立というよりは逸脱じゃないかな。社会のレールからは外れてるよ、きっと。
人を殺しているから？
人を殺しているから。間接的に戦争に加担している日本の中で、知らないうちに虐殺に協力させられるのはごめんだよ。だけどね、自分の意志と自分の手でなら誰かを殺すことは厭わない。ただそれだけの話。
自分の意志と責任において行動したいってこと？
僕としてはそれが当然だと考えてる。まあでも、それを誰かに強要するつもりはなくて、個人的な話だから。
昨日私を襲ったのもその延長なんだよね。
うん。でも僕は遠くを好きになってしまったから。
そう言ってたね。私は正直あの時死を覚悟したけどね。そんな理由で命拾いするだなんて思わなかった。
遠くは綺麗。こうして触れることができるだけでも幸せなの。
触れることができるだけでも幸せ。
うん、幸せだよ。 遠く、学校での話、続きを聞かせて。
私の妹がいじめを受けていたんじゃないかって話だけど、飛び降りた妹のことで、その原因を調べ始めたタイミングで、妹の悪い噂が流れ始めたの。
悪い噂？それが理由になって自殺したんじゃないかって思われるような。
うん、だからね、そういう妨害が入る程度には正しい情報を手に入れたんだろうって思ったけど。
あ、妹の悪い噂なら姉にも悪影響がある？
まあそんな感じ。
ふーん、困ってるの？
そりゃ、まあね。
そっか。じゃあさ、そいつら殺しちゃおうか？
いや、別にいいよ。
殺さずに痛めつけるってこと？遠く、結構えげつないね。
うん、そんな意味じゃないよね。
大丈夫、やれるよ。拷問のやり方はトワから教わってるし。
殺すのも拷問もなし。物騒なのはダメ。
なしなの？ダメなの？どうして？そいつら遠くに害を加えてるんでしょ？
戦争でもしてるつもり？
現実は戦場だよ。
ここは日本。
戦いに国境はないよ。惑星だって関係ない。性は闘争だよ。
まあ否定するわけじゃないけどさ、人間の歴史が発明と虐殺の歴史だってことくらいは誰にでもわかる。
遠くの妹を自殺なんてしなければならないくらいに追い詰めた人がいるんでしょ？それって殺人と同じじゃないの？
そうかもね。
やられたらやり返そうよ。そういう人は次乗るよ。
人の言ってることは正しいと思うよ。だけど殺すのは良くない。
昨日の僕にお説教？
うん、今日の人に私からの提案だよ。物騒なのはやめよっていうさ。
それならこれ。
これって昨晩私に向けたナイフ？
うん。開ける？
どうしてナイフなんて？
必要になるから。
必要に？私は暴力は嫌だって話をしたんだけど。
暴力は好き嫌いじゃないよ。体に流れてる血なの。血は流れているもの。生きていくには必要だよ。
わかった。とりあえずこれは受け取っておくよ。
それがいい。それじゃあ僕はもうそろそろ行くから。というかね、行かないとまずい。
まずい？用事でもあるの？
僕からは用事がないけど、僕に対して用事がある人たちがいる。ここに居続けると遠くを巻き込むことになる。だって僕、人殺しだもの。
追われてるわけだ。警察に？
警察にも目をつけられてるかもだけど、処刑座サソリ、殺しどころヘビ、両方から睨まれてるって方が問題。
なんだか物騒に聞こえる名前が出てきたね。
うん、だからもう行く。このご飯は一宿の恩。
なるほど。食器は私が洗っておくよ。
ありがとう。それじゃあまたね、遠く。
それから私はマンションだけではなく学院でも一人で過ごすことになった。雫は何か言いたげに時折私の方を見ていたけど、雫には私以外にも友人がいる。無理をして私などに付き合う必要はない。
何やら大変そうですね。
椿さん。うん、まあちょっとね。
そうですか。今日は湖さんは一緒ではないのですね。
そうだね、最近はあまり一緒にいないかな。
ホームク近くさんの件ですか。
そうだよ。
彼女が飛び降りた理由、ホームクさんはご存じないのですか。
うん、知らないよ。なんとなくの心当たりはあるけど、でもだからといって別に確証があるわけじゃない。
そう、それなら私がお手伝いしましょうか。
え、
何をそんな驚いているんですか。私何か変なこと言いましたか。
そういうわけじゃ、あ、いや、正直変なことを言ったと思うよ。
うん、ホームクさんは随分とはっきりものを言いますね。
それは前から知ってるでしょ。
まあそうですけど、
椿さんの言う通り、私は近くの件について調べてる。椿さんは協力してくれるって言うけど、本気なの？
私自身の意思でお手伝いすると言いましたが。
それは助かる。
では私がお手伝いをしても？
いや、それは大丈夫、一人でやれるよ。
せっかく協力を申し出ていますのに。
ごめんなさい。だけど家族のことだから。
わかりました。もし何かあったら私に言ってください。
していることが恥ずかしくないのかしらね。
援助交際だなんて口にするだけでも汚らわしいわ。
もともと私は月組の中で浮いている。そんな私に妙な噂が流れては組内で孤立するのも当然の話だろう。圧が上がる、呼吸がしづらくなる。お前には今ここに居場所はないのだと。気配を消し、物音を立てないように息を潜める。そうか、近くもこんな気分だったのかな。
姉妹でマンション暮らしだなんて、どんなことをしていたのか分かったものじゃないわ。
ええ、そうね。っていうことはさ、二人と仲のいい湖さんも一緒にしてたのかな。
何よ、ホームクさん。
根も葉もない噂を流すのは楽しい。たとえ言いがかりだろうと、私が貶められるのは構わない。だけど、近くや雫を貶めるって言うなら、私は誰一人として許さない。絶対にだ。
遠く！
雫？
行こう！
だけど。
いいから！
寒いね、ここ。温室っていう割には
雫が連れてきたんじゃない？
そうだけどさ。大丈夫？
何が？
さっきの。
大丈夫だよ。でも雫も巻き込んじゃった。
巻き込まれたわけじゃないよ。私が自分から首を突っ込んだの。クラスで変な噂が流れてたから私から距離を置いたの。
うん、
バカ。それじゃむしろ噂を流した人の思うツボでしょ。
え、あ、うん、言われてみればそうかも。
今気がついたって顔してる。遠くってそういうところあるよね。
うん、だって私、
雫に迷惑をかけるわけにはいかない。
そうだね。
1年も付き合ってないけど、まあ遠くのことは割とわかる。とは言ってもこの状況だってやっぱり噂を流した人の思うツボだろうけどさ。
結局私と雫が孤立するから。
そうそう。
でも大丈夫だよ、雫がいるから。私は大丈夫。
その
雫大好きだよ。
うん、私も大好きだよ、遠く。
しずか、もう
元気になった？それとも一回じゃ足りない？
十分だから。しずく、なんだかずるい。
遠くのためならいくらでもずるくなれる気がするな。
はいはい、わかりました。それじゃあ教室に戻ろっか。
大丈夫？
雫に元気もらったんだから頑張らないとね。
あら、二人とも、お帰りなさい。もう午後の授業が始まってしまうわよ。
つい先輩、どうして月組の教室に？
どうしても何も、ここは私の通う学び屋よ。そんな学び屋で私の後輩になんだかひどい噂が流れているじゃない。何事かと思って遅ればせながら先ほどお邪魔した次第よ。まあそんな噂は過ぎた話ね。事実無根もいいところよ。ねえ皆様方ほら、みんなお人形みたいに首を縦に振っているわ。とても愛らしいわね。というわけで聞き分けが良くて助かったわ。
何したんですか、凛堂先輩。
特には何も。ただ噂は事実無根という話を懇切丁寧にしただけよ。信用できない？
信用はしてますけど
奥歯に物でも挟まったかのような言い方ね。まあいいわ、エスケープをしましょう、遠く。
え、だけどこれから午後の授業が
いいから生徒会室にでも行きましょう。それじゃ湖さん、月組の皆様、ごきげんよう。まったく、困っていたのなら私にすぐ相談すればいいのに。
どういう風の吹き回しですか？
あら、ひどい言い草。大切な後輩が困っていたのだから助け舟を出したの。先輩としては当然でしょ。
別に私は生徒会執行部には所属していませんけど。
とはいえ同じ学院に通う後輩よ。それならこの学院に通う後輩は全て私の妹も同義なの。 妹を助けるのもしつけるのも姉のすべきことのうち。私はそう考えるけれど。
なるほど、わかりました。
本当に？
はい、つい先輩には感謝しています。
感謝していますだなんてあまり感謝の念を感じないわね。
それならどうすればいいんですか？
そうね、それならキスの一つでもしてもらおうかしら。
え？
冗談よ、私には近くがいるものね。
それはそうですよ、妹の恋人とキスだなんてゾッとします。
そう？恋人の姉とキスだなんて胸が高鳴ってしまうけれど。
浮気症なんですか、つい先輩は？
綺麗なものが好きなだけよ。
私は別に綺麗じゃないです。
近くも同じことを口にしていたわね。近くは愛されて育っていない。
私は
自分だけが愛されて後ろめたい。
それは
いいわ、ごめんなさい、今のは忘れてちょうだい。話を変えましょう。それで遠く、噂の件は本当なの？とりあえず噂そのものが不快だったから思わず叩き潰してしまったけれど。
本当じゃないです。もうつい先輩、私と近くのこと信じてくれてるんじゃないんですか？
いえ、むしろ愛しているわ。
それは近くに対してでしょ？
遠くに対してもそうよ、大切な学院の妹だもの。
その言葉なんだかちょっと便利すぎませんか？
そうね、でも私あなたの先輩だから、年上として少しくらいズルさせてね。
うん、今回だけですよ。
ありがとう、愛してるわ、トーク。
それ禁止です。
いやよ、愛は伝えるものよ。
秘める美しさもあると思いますけど。
あら、ロマンチックね。トークは秘めるタイプなの？
さあ、自分からはあまり言わないかもしれないですけど。
それならぜひとも、つい先輩愛してます、先輩なしでは生きていけませんくらいのことは言わせたいわね。
そして翌朝、ホームルームにおいて教壇に立った担任教師はこう告げた。昨晩、湖雫が交通事故で入院した。